高く歌わん。御霊の証は泉となりて、内より溢れき川川のごと、すべて疲れしもの重荷を負えるものよ、我に来たれ来たれ、我汝を休ませ。では聖書のお言葉をご一緒に読んでいきたいと思います。旧約聖書でございますが、詩編ですね、詩編の118編を、詩編の第118編ですね、をご一緒に読んでまいりたいと思います。一節からですね。エホバに感謝せよ。エホバは恵み深く、その憐れみ常しえに耐えることなし。イスラエルはいざ言うべし、その憐れみは常しえに耐えることなしと。アロンの家はいざ言うべし、その憐れみは常しえに耐えることなしと。エホバを恐るる者はいざ言うべし、その憐れみは常しえに耐えることなしと。我悩みの中よりエホバを呼べば、エホバ答えて我を広きところに置きたまえ。エホバ我が方にいませば、我に恐れなし、人我に何をなしえんや。エホバは我を助くる者と共に我が方にいます。この家に我を憎む者につきての願いを我見ることを得。エホバにより頼むは人に頼るよりも勝りてよし。エホバにより頼むはもろもろの君に頼るよりも勝りてよし。もろもろの国は我を囲めり、我エホバの皆によりて彼らを滅ぼさ。彼らは我を囲めり、我を囲めり、エホバの皆によりて彼らを滅ぼす。彼らは蜂のごとく我を囲めり、彼らは茨の火のごとく消えた。我はエホバの皆によりて彼らを滅ぼす。何時我を倒さんとして痛く差し連れ、エホバ我を助けたまえ。エホバは我が力、我が歌にして我が救いとなりたまえ。喜びと救いとの声は正しき者の幕屋にあり、エホバの右の御手は勇ましき働きをなした。エホバの右の御手は高く上がり、エホバの右の御手は勇ましき働きをなした。我は死ぬることなからん、ながらえてヤハの御業を言い表す。ヤハは痛く我を凝らしたまいしかど、死には私たまわずらき。我がために義の門を開け、我そのうちに入りてヤハに感謝せ。子はエホバの門なり、正しき者はそのうちにいるべし。我何時に感謝せ、何時我に答えて我が救いとなりたまえばなり。家造りの捨てたる石は炭の親石となる。これエホバの成したまえることにして、我らの目に怪しとするところなり。これエホバの儲けたまえる日なり。我らはこの日に喜び楽しむ。エホバよ願うくは我らを今救いたまえ。エホバよ願うくは我らを今栄えしめたまえ。エホバの皆によりて来たる者は幸いない。我らエホバの家より何時らを祝せ。エホバは雷、我らに光を与えたまえ。縄を持って祭壇の角に生贄をつなげ、 汝は我が雷、我汝に感謝せ。汝は我が雷、我汝をあがめ祭ら。エホバに感謝せよ。エホバは恵み深く、その憐れみとこしえに耐えることなし。はい、まあそこまでですね。まあ、あの詩編の、まあ、119編はあの、まあ、聖書全体を通しても最も長い章、まあ、詩編の場合は編と言ってますけど、119編が一番長い、章になっていまして、まああのまあ、119編も全部読むことはないんですけど、まあ、部分的にまあ、アルファベット順にあの、まあまあ、できているっていうか並べられているっていう、歌だそうですね。でまあ、 あのその手前の今118円、まあ118円もあのよく引用、新約聖書でこの118編から、引用している言葉は多いんじゃないかと、まあ、思うんですね。まあ、6節見ますと、エホバ我が方にいませば我に恐れなし、人我に何をなしえんや。まあ、これはあのヘブル書にあの引用されて、まあ、いるわけでありますけれども、神様がね、私たちのと共にいてくだされば私には恐れがない、はい、まあ悪魔のサタンの特徴というのは愛がないということですね。まあ、神様の特徴は恐れがないということですね。つまり神は愛なりという言葉がありますけれども、愛には恐れなしっていう言葉もあるわけですね。だから神様の側には恐れというものは一切ないですね。で我々人間ですから、やはりこの弱気がゆえに、不完全なるがゆえに、まあ、いろんな恐れというものをサタンが、これ神様は持ってないんだから、神様から来てはいないわけですね。恐れというのは悪魔サタンが我々を常に滅ぼそう、まあ、祝福を失わせようと、今持ってるものがあったらそれすらも奪い取ろう、まあそれは悪魔サタンの計画計略でありますから、その時に我々に恐れをまあ生じさせるっていうねことがあります。で恐れを我々があの掴んでしまわないために、大切なことは、疑いから恐れは掴み取ってしまいますから、そうですね、疑いから恐れが来るっていうことですね。だから私たちはイエス様に対する絶対的な信頼を勝ち取っていくっていうか、少しずつ少しずつ我の中に、まあこの信仰というものは、まあ信頼でありますかね、神の言葉に対して、絶対的な信頼を、まあ、築き上げていく、築いていくという、ことでありますから、まあ、悪魔はなんとか私たちの、そうですね、神の言葉に対する疑いを、そうですね、持たせようとくるわけであります。でも我々は見えるところによらず、聖書の言葉によって歩んでいく、ね、信仰によって歩んでいくということなんですけども、聖書の言葉によって歩んでいく、こうですね。まああのまあ、世の中の人もいろんなマニュアルによってお仕事を進めていくっていう人は、人はいらっしゃるわけですけど、から見えるところによらないで、マニュアルに従って歩んでいるわけであります、まあ、世の中の人はそうしてお仕事をしているわけでありますけれども、我々は我々のマニュアルというか我々のテキストはこれ聖書ですから、このテキストに沿ってしっかりと立って歩んでいく、聖書は神の言葉であるというんですね。ですから、この我エホバ我が 方にいますが、神様が私と共にいますば、我に恐れなし。人、我に何をなしえんや。何もすることできません。ただ、神様が私と共にいるということは、神の言葉が私と共にあるということなんですね。いつも我々は神の言葉を学んでいく、神の言葉を聞いていく、はい、まあ現代人は忙しい忙しいってこういうふうになってきて、コンピューターができたおかげでですね、コンピューターが、まあ要するにコンピューターっていうかパソコンですよね、パソコンなりスマホができたおかげで、まあ本来それどういう意図のもとで作ったかというと、それで人間の代わりに、まあ、パソコンなりが仕事をしてくれるので、それで人間には空いた時間ができるから、もっと人間の生活が楽になるなんて、そういうことを最初の頃は聞いたことがあるわけです。それだったらもっと自分がしたいことができるようになるはずだと。それはだから人間の、まあ、理想であったかもしれませんが、まあ、現実はそうではないわけですね。現実はその反対でありまして、かえって忙しくなっている、そうですね、昔よりも今の方が忙しくなっている。パソコンができたおかげで仕事もはかどるようになったのに、なんで忙しくなるのかという、そうですね、これは昔もそういう話があって、新幹線ができたんで、それでですね便利になった、これで出張も楽になったと思ったらですね、今まで一泊で出張に行って帰ってきたところが日帰りで帰ってこいと言われてですね、それで帰って忙しくなったっていう、まあそういう、まあ、現実がそう、現実に仕事が増えたっていうだけのことになります。ですからそういうことで、それはやっぱり悪魔サタンがそうですね、人間の背後にいてですね、そして便利だ便利だと言いながらですね、人間を縛りつけていくということなんですね。今週もある若い方が電話がありまして、で仕事をどうしようか、今度、まあ、すごい素晴らしい職場が、試験が受かって与えられてきたんだけども自信がない、まあ、そこでどうして自分は行ったらいいかって、もうそこに行くべきなのかとどまるべきなのか、まあ、悩んでいるということで、それはまあ私に電話してきたのは別に私に決めてくれっていう話じゃないわけであります。私は決めることできません。そこで私も立ち入ることできません。でけれども、その聖書には何と書いてあるかというと、ヤコブ書に新雪糖って油を塗って病気の人は祈りなさいっていうね、やめるものあるかその人教会の長老を呼んできなさい、そしたら長老っていうのは、まあ、牧師のことですね、今では。まあ、牧師の方ですけど、病気の人は教会の牧師を呼んできなさい、そして、油を塗って祈ってもらいなさい、まあ、こういうことを書いてありますけど、でその後にその直後に何と書いてあるかっていうと、その前ですね、その直前に何と書いてあるかっていうと、悩めるものあるか、ね、悩む人があったら、その悩むというのは試みの中、戦いの中にいる人という意味ですよね。あなたは今戦いの中にいますか、ね、信仰の戦い、聖書を見ていったら信仰の良き戦いを戦えとあるんですね。我々に与えられた唯一の戦いは信仰の戦い、それ以外に書いてないんですよ聖書には。だから、まあ、一応悪魔と戦いということが書いてあったとしても、それは悪魔に立ち向かうだけでいいって書いてあるんですからね。立ち向かえば彼ら逃げていきますから。だからそれも自分との戦い、信仰との戦いというのは自分との戦い、自分の肉との戦いというんですね、ですからこの信仰の良き戦いを戦っていなさい、これしかないわけですよね。だからあなた方のうち、そうですね、苦しむものと書いてあるの、苦しむものあるか、ね、その あなた方のうち苦しむものがあります。その苦しむものというのは戦いの中にあるもの、その戦いというのは信仰の良き戦いですよね。我々に与えられた唯一の戦い、信仰の良き戦い、まあ、ある意味で見方を変えればこれは試みということになるかもしれませんし、まあ、テストということになるかもしれないし、試練ということになるかもしれませんけども、それはどちらかというと苦しい時だけじゃないんですよね。神様から祝福されている時、恵まれている時、用いられている時こそ我々は試みられていると思わなきゃいけない、とそのテストされている、ね、そういう時に謙虚に神様に従って生きづらいわけですよね、苦しい時の方がどちらかというと神頼みというのは我々はしやすいわけです。苦しい時は神頼みしやすい。だけど恵まれている時、栄えていく時、祝福されている時、順風満帆の状態の時こそ我々はですね、試みに合っていると思いなさいと、まあこれはまた一つの教訓でありますね。我々はそうですね、常に勝利をしていく。世の中の人もよくそういう言葉があって、勝って兜の帯を締めろっていうんですから、その勝った時に油断しやすい、まあ、こういうことがありますから、常に私たちは信仰の良き戦いを戦っていくんだけども、苦しむものあるか、ね、苦しい時にはですね、神様により頼むんだけど、その苦しいという時は実は信仰的な部分から言えば恵まれている時も含んでいる、ね、それは試練の時、テストの時、試みの時と自分で思いなさいと、ね、神様が別に試みて試験してるっていうことじゃないかもしれませんけども、自分でそういうふうに思ってみなさい、信仰の良き戦い、神様から外れやすいのはですね、まあ恵まれている時だっていうのは、これ旧約聖書の、まあ、王様たちやらいろんな人々を見ていても、ね、恵まれていった時に、まあ、神様を忘れやすい、偶像に走りやすい、これは人間の、まあ、どっかある、我々ないと思いますけども、まあ、ユダヤ人はよくそうして、まあ、しまった。ですから苦しむものあるか、それは試みの中にある人、戦いの中にある人、戦いは悪いことじゃありません。いつでも我々は戦いですから、自分との戦いですからね。ですからこの戦いの中にあるか、その人祈りせよって書いてあるんですよね、その人、ね、その人祈りせよって書いてあるんです、で苦しむものあるか、教会の長老を招けと書いてないんですね。苦しむな、何時のうち苦しむものあるか、ね、教会の牧師を招きなさいとは書いてないです。それ書いてなくて、その人が祈りせよと、何時のうち苦しむものあるか、その人祈りせよ、で私たち本当に主が共にいてくださいまして、自分で祈ることができる、要するに祭司の務めをですね、させてくださっているのは、我々の中に神様イエス様が御霊となって宿っているからでありますから、我々いつでもどこでもお祈りができる、まあもちろん牧師と一緒に祈ってもらってもいいんですけども、けれどもそれは牧師がいないからちょっと牧師を恨むわけじゃなくて、自分でもお祈りができる、そして信仰の祈りはやめるものを救わんと書いてありますから、その信仰の祈りができていくということは素晴らしいことでありますね。だから苦しむものあるか、その人を祈りせよ、それからもう一つは何と書いてあったか、ヤコブ書見れば分かりますけど、喜ぶものあるかって書いてある、喜ぶものあるか、ね、その人がその人賛美せよと書いてあるんですよ、賛美せよ、はい、この聖書を見ていくと、お祈りと賛美というのは同じだけの力があるんですね。我々お祈りを強調してしまいやすいですけども、賛美の中に奇跡と印と不思議が起こっている。使徒行伝でも見ていくと、祈りも賛美も同じだけの力がある。まあ、誠の祈り、我々異言で祈るということは誠の祈りですね。それから誠の賛美ですよね。我々は霊と誠をもって神を賛美していくわけでありますけれども、この賛美という力がまた祈りとの力と同じぐらいあるし、まあシラスとパウロが牢屋に入れられた時もですね、彼らは祈って神を賛美したというですね、祈りだけじゃなかった、祈って神を賛美した。だから賛美の我々は、力 というものもしっかりと認識して用いていくべきだし、まあだから賛美ばっかりを強調して祈りはそんなに必要ないっていう話じゃないわけです。同じだけ必要なわけですね。だから両方とも高く掲げていかなきゃいけないですね。だからその偏りやすいのがこう信仰の世界ですけれども、偏らないで、そうですね。そしてパウロとシラスがその牢屋からですね、奇跡的にですね解放されていったのは、祈りの最中よりもむしろ賛美の最中だったんですね。賛美をしている時にそこが揺れ動いていって、そしてですね、聖城をみんな外れていった。だからこの何時らのうち喜ぶものあるか、その人賛美せよ。この賛美の力も我々は本当にですね知っていって、そうですね、賛美している間にそうですね、こう癒されていったということも聖書に書かれてありますね。多く書かれてる、はい、ですから、まあこのエホバ6節あります。エホバ神、これはまあ我々にとってもイエス様が私のうちに聖霊となって住んでいてくださる内住のキリスト、うちに住むというね、内住のキリストを我々はうちに持って、もう恐れなし、ね、恐れなし。ヨハネ第一章に何て書いてあるかというと、あなた方のうちにいらっしゃるお方は、ね、世の中にいる者どもたちよりも大きい大いなり、何時らのうちにいたもう者は世にある者よりも大いなりと書いてあるんですね。それどういう意味かというと、私たちのうちに住んでいらっしゃるイエス様の御霊は、世にあるものといったら悪魔サタンの全ての力を合わせたよりもはるかにはるかに大きなお方であります。大きな力を持ったお方、大きな権威を持っていらっしゃるお方でありますから、そのイエス・キリストが私のうちに住んでいてくださるのであれば、私たちも恐れなし、このイエス様により頼んで、イエス様によりすがって、イエス様を信頼して、イエス様は必ず成してくださる、また成してくださった、イエス様はこの世に私を助けてくださった、まあ主は核成してくださった、核成したまえり、これは我々の信仰の告白ですから。だから、まあエホバは我が方にいますば我に恐れなし、人我に何をなしんや、そしてまあ私たちの口から語られるお証、イエス様がこのようなことをしてくださった、大いなることをしてくださった、まあ、まあどんなに小さいことでも奇跡は奇跡ですからね、大いなることであります。小さく見えるだけのことであります。奇跡は奇跡ですね。神様奇跡と印と不思議を持って我々をまあ助けてくださいますから、まあ我々は恐れ、これは悪魔から来るもんだと、だからそれを退ければいいんだけれども、もし我々が退けられないということがあれば、そこに疑いが、悪魔が疑いを入れ込んできているって言いますね。神の言葉に対する疑いを、これが人間を惑わし、人間を揺さぶり、人間を動揺させる、人々がですねみんな路頭に迷って、狼狽してしまうというのはサタンの、まあ、やり口なんですね、いつでも、だからサタンのやり口が決して悪いというんじゃない、サタンは悪いんだけども、サタンのやり方は学ぶべきところもあるんですね。だからいやサタンに学べ、ちょっとまた変だけども、イエス・キリストがこういうこと言ってるんですね。蛇のように賢くありなさい、ね、蛇っていうのはサタンの、まあ蛇はサタンじゃないのね。蛇がサタン扱いされて蛇も迷惑なんだから、今年も蛇年だから別に蛇祭り上げるわけじゃないけども、蛇さんにとってみればですね迷惑な話かもしれないです。だけども、まあ、一応蛇は賢い、世の中の地上に生きる動物の中で一番賢いっていうの聖書は、そんなに頭賢いのかなっ
と思うけれども、その、ね、蛇の賢さっていうのはちょっと違うんですよね、うん、だから私はある時にニュースを見てたら、ニュースじゃない新聞のニュースだったが、ペットショップの人がですね、昼寝してたら蛇に首絞められて死んだっていうのがあるんですね、うん、でもそれはつまり蛇はですね、抜け出せることを知っていながら抜けさせないふりしてて、ね、でそのペットショップの主が昼寝してる時に出てきてですね、それで首絞めてるわけですね。だからこれが蛇の賢さなん、うん、ね、ここがね、イエス様、それをイエス様意図しておっしゃったかどうかよく分かりませんが、蛇のように悟くあれ賢くあれってここですね、うん、だからそれはどう解釈するかっていうと、結局ね、このなんていうかな、あれですよね、侵入してくるときに音を立てない蛇っていうのは、音を立てなくてもいいならスーッとこう腹ばいになってくるから、ね、何か入ってきたときに泥棒でも何でもそうですけども、ドタドタかなんか物音とか立ててくるわけですよ、うん、だから蛇はね、その音を立てないね、うん、ここが違う、うん、だからそれがね、そこを言ってるんじゃないかと私はまあ思うんですけども、そこはね、ちょっとこう学ぶことありますよと、うん、なぜかとイエス様もそう言ってるから、まあ、鳩のように素直であれとも言ってるけれども、蛇のことを賢くあれっていうのはそこを言ってる。だから新しい仕事場に自分はですね行く自信がないとか、いろいろまあ人もいろんな人間もいるし、そこはまあ優秀な人もたくさんいるのかもしれないけどもね、でも自分の能力も評価してくれたから、まあそこで、仕事をしてほしいとこう言われて、まあ難しい試験も、まあ、通って、いざ通ったんだけれどもどうしたらいいかっていう、今までの職場で、まあ、満足なんだけどっていう話だって、まあそれは自分で決めなさいって、私がそこにどうのこうのけれども、そうですね、なんかそこに行ってですね、何か期待されていることが、まあ、あるんでしょうけれども、自分が行ってそして何か物事を変えて新しくこう素晴らしい方向にしたいっていう、まあ、みんな どうしてもそういう張り切るっていうことはみんなどうしても最初あるわけですけれども、蛇のごとく悟くっていうのはね、うん、この人が入ってきてももう何もないね、害もないし何もないというふうにみんなが思っている間に、きちっとですね自分の自我試していくっていう、うん、これは重要なことだと思います、うん、だからまあね、そうやって悟られないようにしていけばいいんですよ、ね、うん、そこには、ね、スーッと入っていって、ね、今まで自分のいない、ね、知らないところに入っていくんですよ、ね、うん、だけども入っていって、ね、だからそこでね自分が何か大騒ぎして何か改革するっていう話じゃなくて、うん、ね、まあ目立たない、ね、誰も気に留めない、ね、まあそういうところで、あって、ね、そして着々とこう自分の目指すところにこう足固めをしていくっていう、ね、人間関係を築いていくっていう、まあ、そういうことも重要だと思うんですよね。だから まあ要するにね、そうだったら敵も作らなくていいわけで、うん、だからそれはねイエス様おっしゃったのそれかなと私はちょっと思う。鳩のごとく素直であると同時に蛇のごとく賢くありなさい、うん、ね、だから、私たちも逆に言うとですね、逆に言うとそうやって侵入してくるものは注意しなきゃいけないドタドタドタドタと来るものは分かりやすい、だからそうやってさっとこう入ってくるものにはやっぱり気をつけして、いかにもですねこれはあなたにとって便利ですよ、あなたにとってこれ得になりますよ、そういうものはですねよく注意しないと、パソコンが入ってきました、スマートフォンが入ってきました、いろんなもうこういう便利なものがどんどんどんどん来ましたって、ああそうか、それで私はもっと楽になるんだと思ってたら逆に忙しくなってですねで働かされて、それでもう寝不足になってくるみたいな、そうですね、 昔の方がゆったりとしてたんだけど、今はなんかね、もう緊張して神経的に参ってる人も多くなってる、うん、だそれはやっぱり悪魔サタンのですね、背後にそういう力が働いてる。そういうことを見抜いていけるということは重要なことだと思いますね、うん、ですから、悪魔は本当にそういうところはよく悪魔のフェイスっていうのはそこがありますよ。ですから彼らはですね、侵入されても気づかないようにそっと我々の生活の中に入ってきて、ね、そして我々を支配していくっていうことをしやすいところありますけど、よく我々も気をつけて、ね、しかし私たちはそうですね、そういう、まあ、便利なものも、まあ、こうやってパソコンもスマートフォンもいろいろありますけど、それを使う、ね、使うということが重要なことだ。使われちゃいけないっていう、これないつでもどこでもそう言われますけれども、まあ本当にですね、悪魔というのはいろんなものを用いて、ね、我々の中に、ですから気をつけなさいと、ね、悪魔に隙を与えるなとこう言うわけですね。まあペテロはそう言ってるわけです、うん、悪魔に隙を与えるな、これも神様の聖霊によって言わしめられている神の言葉です、うん、ですから聖書は皆神の感動、精霊のそうですね、に動かされて書かされているという。人間が書いたんだけど人間の言葉じゃない。ね、精霊によって書かされている神の言葉である。ですから、まあそれを見ていったときに私たちも、まあ蛇のごとく賢くね、ありなさいっていうのを、またこれはイエス様のおっしゃった一つの、まあ、教えであります。そうですね、ですから、まあ、我々はそうして何かそこの秩序を乱し混乱させ物事を破壊するためにそうするんじゃなくて、それを用いてそうですね、悪魔に隙を与えないで、そしてですね、神様から導かれたことを実現していくためにね、まあ、そういう新しい、ところに道が開かれたらそこに入っていって。そしてですね、行くことができます。あなた方は世の光であり地の塩であるっていうんですかね、うん、塩というのはまあ要するに腐敗しているものをね、腐敗をとどめていくっていう、ね、ある意味清めていくっていう、まあ、そういう、意味もあるわけですね、うん、ですから世の中はいろんなところに腐敗がたくさんはびこっても、悪魔サタンがいてそれに翻弄され誘惑され、ね、支配されている人々だらけであります、うん、でまあ、教えがある人たちはそうじゃない、まあ、それだらけとは言えないけどきちっと理性を持って、だから世の中の人からすると最高に素晴らしいものが理性なんです。それ以上のものはない。理性によってそして教えを学んで、そうですね、それはまあ哲学であろうが、まあ、倫理であろうが、まあ、そういう倫理観に基づいて行動していく、はい、だこれはまあ世の中の人の最高とするところであります、うん、理性以上のもないけど、我々はまあ神の言葉がその上にあるわけですね、はい、ですから私たちは神に追い出していく、神にお任せしていく、ね、これは何じらの戦いにあらず、ね、神様そういうところありますね。これはあなた方の戦いじゃ私の戦いだと、私が戦うというところも聖書にありますけどね、我々神様に追い出にしていく。だけども聖書をよく知っていけば、神様に追い出にしていく、 100% 追い出にしていくんだけども、我々がしなければいけないことはいつでもあるということですね。我々のなすべき部分があると、うん、これ忘れちゃいけないですね。神様にお委ねしていくということは、自分がすることは何もなくて、ただじっと座って目閉じてれば目開けた時には完成してるっていう話じゃないわけですね、うん、だから私たちは信仰の良き戦いを戦っていく、これは我々のなすべき部分でありますね、yeah. そして神様に委ねていく、神様が成してくださる部分はまた神様が働いて、成してくださいますから、まあ、我々はですね、まあ、何時らのうち苦しむものあるか、その人祈りせよ、ね、何時らのうち喜ぶものあるか、その人賛美せよ、ね、まあ、そう書いてありますから、この 私たちもですね、自分が何をなすべきかという部分はいつでもあると、はい、これは非常に重要なことですね。ですから、エホバ我が方にいませば我に恐れなし、もう恐れなし、まあこれ、これダビデがそう言ってるんですね。まあダビデ書いてないんだけども、まあ我々に恐れなし、イエス様が私と共にいてくださる、だからこのことをしっかりと我々は自分のうちにいらっしゃるお方はどういうお方なのか、まあそう書いてありますね。それから、この8節にも、まあそれも8節も、ちょっと補足的ですけれども、エホバにより頼むは人に頼るよりも勝りてよし、人に頼っていくよりも神様に頼っていく、神様に祈っていくならばこれが一番いいわけですね。あの人この人にこう依存していくと逆にそんな支配されていく場合がありますね。人でも、まあ、物でもコンピューターでも頼ったらコンピューターに支配されていくって、何でもこう依存していくとそれに支配されていく、ことは気をつけなきゃいけないですね。うまくそれを依存しないで、まあ道具として使っていけばいいんですけど、コンピューターで、まあ、人はそういうわけにいきませんから。だから人に、頼るということはそうですね、気をつけなければなりません。けれども我々はイエス様に、神様により頼んで寄りすがっていったときに、その先にあるのはやっぱり神様により頼んでいったときに、ね、人に依存するという高度な依存というのがあるんですね。お任せするということも神様によく祈って進んでいく人は、まあそうですね、世の中分業社会ですから、そうですね、チームワークで動いていくということはすごく重要なことになってきます。みんな力を合わせていくということは、これは信仰世界もそうだけど世の中みんなそうですから、その時には自分の専門以外のこと、専門の専門の人たち、専門専門の人たちに、まあそれぞれ任せていく、これ高度な依存関係というのはその先にあるんですね。自立した人のみができる、神により頼む人がしっかりとそこで祈って、そして任せられていくというか、任せるものを任せていく、これもまた重要なことですから、まあこれは決して人に依存してるんじゃなくて、神様により頼んでいった結果人に任せていくということは、これは非常に高度な話ですけれども、あるということですね。そして、そうですね、もろもろの十節、国は我を囲めり、我エホバの皆によりて彼らを滅ぼさん。最近私はこれ一番重要なことかなと思ってるんですね。まあ、お祈りっていうのは何て言うんでしょうかね、お願い事だけではないっていうのはだんだんと信者さん方も毎日15分お祈りしましょうっていうことを私は言ってきましたけれども、まあそして少しずつこう皆さん実行してこられて、ね、まあ15分か5分になっても結構ですから。3分になっても結構ですから、あるいはそれは30分になろうが45分になろうがそれも結構です。毎日お祈りをして、そしてですね、行く。なぜ毎日お祈りをするんでしょうか。それは祈りというのは願い事だけじゃないからですよ。願い事だったら一回すればもうそれでいいんで、別に何回も何回もする必要ありません、はい。で同じことはですよね、同じことは何度も何度も願う必要はありませんけれどもですね、だから毎日毎日願い事があるわけじゃないから、我々はですね、むしろ祈って祝福されて恵まれて問題解決されていくわけですから、願い事は少なくなってくるんですよ、だんだんと。 ある意味ではね、また新たなこのビジョンというのが与えられてくるということもあるでしょうけども、ある時にバプテスト教会の牧師先生の子供っていう、世の教会ですよ、バプテスト教会の牧師の子供っていう人が一回集会に来たことありました。それからその それからその集会所だった、集会所に来られた時に、でその先生の教会はどのぐらいの人がいますかって言いますか。いや私も数えたことが分からないけども、このぐらいの人は一回の集会で、まあ、このぐらいしてそんなに人が来てたらですね、悩み事やらいろんな相談事、それは身が持たないんじゃないですかと、うん、だからこれがやっぱり、ああ世の教会の人はそういうふうに見るんだな。そうすると逆に私は自分でこのイエスの御霊教会って不思議だなと思う。確かにそれは頭で考えればそうですけど、現実的にはだんだんと相談に来なくなるんですよ皆さんが、うん、最初救われた時だけ、一番相談に来るのはそうですね、だんだんと来なくなるんです、うん、それが現実なんですね。でなんで来なくなるんでしょうか。それは問題を解決していくからです、うん、で悩み事も願い事も少なくなってくる、あれもこれもあれもこれもって神様がお願いすることもだんだんなくなって満たされてくるから、解決してきてるから、うん、これが現実ですね。それが見えてこない、私は当たり前だと思ってたけど、それがだから何にもそんなことを疑問に思ってなかったわけですけども、世のキリスト教会からしたら、その確かにそうだなと、神様いない教会だから、ね、うん、それだからもう本当に悩みがどんどんどんどんこうエントロピーの増大みたいな世界です、うん、だからそうですね、このそうして牧師先生も世の教会の牧師先生大変だろうと思うんですよね、うん、だからイエスは御霊教会はそうじゃないです。イエス様が教会の頭でいらっしゃいますから、うん、だからだんだんと、聖書信仰が見えてきたら、苦しむものあるかその人を祈りせよってみんなお祈りして解決できていく、うん、だけどそんな苦しみもなくなってくる、戦いもなくなってくる、それは信仰聖書の言葉によって、ね、立っていくということ、うん、だからあ世の教会とは、ね、そういうことなんだなというふうにまあ思って、まあ、私も勉強になったんですけども、うん、だからそういうところを見たときに、ただもう一つあるんですよね、そのお祈りっていうのはそうですね、神様との交わりなんですよね、うん、それが全てもちろんないですけども、お願い事もありますけど、お願い事が全てではない、うん、お願い事ばっかりが全てない、神との交流ということ、お祈りをすることによって神と交わっていく、聖霊、自分のうちに住みたもみたまを通してね、神と、うん、だから聖書は異言で祈ってる人は神に語っているんだと言っている、神に語る言葉を持っている、神と交わっている、これはすごく重要なことですよね。でその点から言えば賛美も神との交わりなんですね。だから一緒なんですよそこ、うん、だから我々は賛美をしているときに神と交わっている、誠の賛美はそうですね、真の賛美はそう、だから賛美をしているときは、ね、賛美も神との交わりであり祈りも神との交わり、そういう意味では一緒、また同じ効力というか力を持っている、祈りの効力と同じだけ賛美の効力もある、うん、だから私たちが本当に賛美の中において神と交わり、神を賛美し、神に栄光を期し、イエスの御名に栄光を期し、イエス様が成してくださったということを、まあ、イエス様の栄光皆を褒めたたえていく、ね、イエス様が成してくださった御業を賛美していく、これは本当に、素晴らしいことであって、ですから祈りと賛美、これはもうそういう意味では一緒、共通している部分があるわけですね、神との、まあ、交わりや、はい、ですからそういう神との交わり、そして、賛美もそうだけれども、交わりというんですから我々の一方通行だけじゃなくて、まあ、神様に お伺いすることもお聞きすることも我々祈って、お願いだけじゃありません、ね、何かわからないことがあったら神様これはどういうことでしょうかと聞いておけば必ず教えてくださるのがこう不思議ですね、うん、もう聖書なんか見ても私もわからないところだらけですけど、神様これはどういうことでしょうかって一応聞いとくんですね。そうするとまあどっかで教えてくださる、うん、だけども教えてくださるんだけども、それ聞き逃すことも多かったんですよ昔は、うん、 まあ、忙しいという忙しさにかまけて聞き逃すことが多かったんだけども、そこで悪魔サタンの狙いがよく見えてくるんです。神様に耳を傾けさせないということです。悪魔の狙いは忙しくさせてるということ、いろんなもので侵入してきてですね、我々の生活の中にいろんなもの便利だ便利だって侵入してくるのはいいんだけども、それを用いて、そこは狙いはどこにあるかと、私たちの耳を、ね、神の方に傾けさせない、神に聞くことを邪魔していくと、させないようにしていくと、それまた逆に考えれば、私たちが学んでそこから気づいていくことは、学んでいくことは、そこですよね。神様にお祈りをする、神様を賛美する、そしてまた神様からのリターンを、答えをですねに、期待して、そこにそうですね注意をしていく、耳を傾けていく、ね、いつそれを神様返事くださるかは分かりませんけども、まあ、そこに聞く、神に聞く時間を持っていく、これもまた感謝のことですね。ですから、私たちがそうですね、世の中今現代社会を見ていったら、神に耳を傾けさせないで世のものに耳を傾けさせようとすることだらけなんですね、そしてそれ耳傾けて聞いたからって何一ついいことあったでしょうかという話、まあ、たまにはいいこともあるかもしれませんけど、ね、世の中の人見てたら、それで逆に恐れと不安によって、ね、それこそ恐れと不安によって、だからそこに愛ということまだあればいいけれども、愛は恐れなしだけど、神を愛なり、神に恐れなしだけど、悪魔サタンはですね、疑いと恐れの塊みたいなところでありました。悪魔には愛はなし、ね、神様には恐れなし、まあ、そういうことが私たちも聖書を読んでいけばはっきりと見えてくるわけでありますね。ですから、まあ、この詩編は私たちにとって非常に重要な、まあ、聖書みんな重要ですけども、ね、けれども詩編は本当に、これも実はこの詩編というのは全部賛美なんですね、曲のあったついていた賛美なんですね、だから、曲はもう失われて今分かりませんけども、復元できませんけども、これ全部歌詞なんです、ね、だからこれは賛美なん、まあ、そして、この賛美を私たちは、まあ、読んで恵まれて教えられて、またですね真理を悟っていくことができていくわけであります、ね、だからまあこの、たくさんのこの新約聖書のパウロであっても、ね、このイエス様であっても、この詩編の引用というのが多いんですよね。この詩編の言葉を引用して、だからこれもそうですよね。22節ありますように、家造りの捨てたる石は炭の親石となれり、これエホバの成し給えることにして我らの目に怪しとするところなり、本当に、これも新約聖書で引用されていますし、これエホバの儲けたまえる日なり、我らはこの日に喜び楽しまう、本当にそうしてイエス様十字架にかかって、死んで、そして黄泉の世界に下っていかれて、ね、それから3日目に黄泉から復活して来られました。よみがえってきた、復活した、その復活した日に、ね、聖書は新しくイエスキリスト生まれたと、ね、我今日何時を埋めり、こう言ってますね。つまりイエス様のそうですね名は諸々の名に勝る名をその時にいただいた、ね、だからこのマリアさんから生まれた人なるイエスキリストというんじゃなくて、全能の神の右にそうですね、ある天においても地においても一切の権を与えられたイエス、この日、我今日何時埋めりとこう言ってるのは、これ復活の日のことですね。よみがえりの日でありますね。ですから、この そうですね、28節にあります、ね、汝は我が雷、我汝に感謝せん。汝は我が雷、我汝をあがめ祀らん。でももうこれが礼拝の本質と言ってもいいですね。イエス様が私の神である、ね、私はイエス様に感謝している、ね、イエス様が私の雷、ね、汝は我が雷、ね、我汝をイエス様をあがめていく、イエス様とイエス様の皆をあがめていく、ね、イエス様の皆のゆえに私たちはそうですね、悪魔サタンを打ち砕いていくことができる。だからこれ一番重要だと思うんですよ。ですからこの先ほどのそのところでそうですね、10節にあるように、もろもろの国は我を囲めり、我エホバの皆によりて彼らを滅ぼさん。賛美と祈りと信仰の言葉によって私たちが悪魔サタンを滅ぼしていくことでさえしておけば、世の中のほとんどの問題は起きないんです。もう、私たちは何か起きた時に神様こうしてください、ああしてください、まあ昔はですよ、昔は救われたばかりの頃、救われていない時もそうかもしれないけど、ねね、そうですね、何か起こった時に神様解決してください、ああしてください、こうしてください、もうそれこそ苦しい時の神頼みということになるわけですよ。そこからスタートですけど、みんなでもだんだんと聖書が見えてくると、イエスの皆によって悪魔サタンを滅ぼしてさえいけば、いつでも問題はもう全てほとんど解決なの、起こってこない、はい、ね、そうですね、神様にお願いすることよりも悪魔サタンを滅ぼすことの方が手っ取り早いし早いわけですよ、我々の人生において、はい、そうですね、そのために我々の祈りと賛美と信仰のそうですね、良き戦いを戦ってい、くという、このことに尽きるわけですね。ですから、ここにも、まあ、これダビデだったらダビデが言っているように、もろもろの国が私を囲んでも我エホバの名によって彼らを滅ぼさん、はあ、そのイエス様の皆に私たちは感謝を捧げ、このイエス様の皆に栄光を期していく、イエス様の皆を礼拝していく、ね、イエス様とイエス様の皆を礼拝していくという、これが今の私たちに与えられたものですね。ですから、まあ、それがこう見えてきたときに本当に感謝でありますから、私たちのこの礼拝がいかに素晴らしい幸いなもの、もう最後このヘブル書だけ読んで終わりますけど、ヘブル書の第13章ですね、はい、ヘブル書でございますけども、このヘブル書の第13章でございますが、この15節ご一緒に読んでいきますね。ヘブル書第13章15節ですね、ご一緒に。このゆえに我らイエスによりて常に賛美の供え物を神に捧ぐべし、すなわちその皆を褒る唇の御なり。はい、まあそういうふうにこう聖書は言っていますから、この家に我らイエスによりて常に賛美の供え物を神に捧ぐべし、賛美の供え物っていう、神を賛美していく、イエス様を賛美していく、イエス様の皆を賛美していく、ね、イエス様とイエス様の皆に感謝を捧げていく、ね、この賛美の供え物、これたまにやりなさいっていうんじゃなくて常にとか言うの、常に、継続的にね、常に、つまり祈りと一緒です。我々が毎日お祈りしているように毎日賛美していきなさい、イエス様を崇めていきなさい、賛美していきなさい、そうですね、常に賛美の供え物を神に捧ぐべし、はい、 それは別にお祈りすることは何も難しいことじゃありません。異言で祈るということは、これはですね、これをですね、なんか分かる言葉でやれっちゅうだってことは非常に難しいかもしれませんけど、異言で祈るということはそんな難しいこと何もありません。むしろ我々にとって自然なことです。呼吸と同じこと。賛美は祈りよりももっと難しいことじゃありません。イエス様を賛美していく、イエス様を崇めていく、このことを常に、これを備え物、神への備え物だっていうんですね。これ神への備え物を捧げていきなさい、その皆を、イエス様の皆を褒める我々の唇のこれは身であると、こう言っておりますから、まあ本当に私たちは祈りと賛美をもって、さらに勝利から勝利へ、悪魔サタンの一切の、そうですね、働きを粉砕して、まあ、日々進んでいきたいと思いますね。でご一緒にお祈りをして終わることといたします。ハレルヤ、ハレルヤ。